はい、マルチです。ネットラジオベースボールトーク、お久しぶりです。はい、まあ、ちょっと体調が悪いって話をね前にしてたと思うんですけど、まあその頃から比べたらだいぶ元に戻ってきたのかなと思いつつ、まだなかなか万全の状態ではないかなというところで、いや今結構元気な声してるからもう大丈夫やろと思うかもしれないですけども、割とまあこう波があるような感じ。はい。波がこう、満ちたり引いたりしてるような。もうその冗談出るのは大丈夫だと思うかもしんないですけども、いや、全然ね、まだね、食後ちょっとしんどいなとか、割とあるし、ちょっとまあ今回、そうですね、いろいろ、まあ過去1ヶ月ぐらい振り返ると、本当に、なんだろう、急にこう、症状が出るようなこともあったりしたんで、まだ全然油断はならんなというところなんで、まあ一応順調に治療してますというところです。はい。ただまあちょっとね、次の、8月の5日配信のタイガースキャスト、これがまあ一応僕の担当官になってるんですけれども、ちょっと MC の方は別の方にお願いするということでね、今話を進めてます。はい。コンディションが良ければ出るかもしれない、し、もう僕自身もね、やっぱりずっと出てない状況になってるんで、出たいなという気持ちはあるんですけれども、まあなかなか、その時の本当にコンディション次第なところもあるのと、あと、結構キャストの収録は夜遅いんで、ってなると、まあ夜遅いって言ってもまあ、9時半か、9時半とかなんですけども、そしたら今度、夜に人と喋ってワイワイしちゃうことによって、夜ちゃんと寝れるだろうかっていう問題も実はちょっとあったりして、まあとにかくそんな感じでちょっとね、出るかどうかが分かんないっていう感じです。はい。うん、島普通に その時の状態っていうのもありますからね。ただまあ今週はここまではそんなにめちゃくちゃしんどいみたいなのはないかな。でも選手はちょっとあったり、まあめっちゃしんどいってことでもないけども、ちょっと仕事してて、リモートなんです基本。ちょっときついなと思うタイミングもあったんで、はい、まだまだちょっと慎重にという感じではありますかね。はい。まあそんなことつらつら言っておりますけれども、まあ今日ね、急に回し始めた何かというとね、阪神タイガース優勝マジック39が点灯しましたということでね、はい。早いね。7月やね、まだ。7月の30か。このタイミングでマジックが点灯してしまうというね。7月中のマジック点灯って、ちょっとやっぱりタイガースファン的に不安になるところもあるんですけれども。どうでしょうか、今年はね。まあ、おそらく主力選手が怪我しなければ、このまま行くのかなという気はしているのですが、まあ、正直なところ、ちょっと、なんて言うんですか。まあ、もちろんね、タイガースの選手は、ベストを尽くしてくれてるし、しのじの采配も僕は、まあ、2023、岡田さん優勝した時は結構文句言ったような気がするんですけども、今年に関しては、ま、そこまではないかなというところ、むしろ、ま、若い戦力も出てきてるし、今まで、ね、あんまり、打席を与えられてこなかった選手も、そうですね、そういうチャンスがあったりっていうところでは、非常に面白いなと思う。そう、阪神タイガースチームを見てることに関しては非常に面白いなと思うんですが、まあ、今ね、これを僕が言うのはね、ちょっとどうなんやというのはあると思うんですけども、まあ、正直なところ、もうちょっとなんだろう、歯ごたえのある戦いをしたいですよね。正直ね。それはそれでしんどいんよ。だけどね、さすがにちょっとね、他のチームとの差を感じる場面がすごくありますね。まあ、もちろんタイガースは今、ドラゴンズに一番苦戦してるというのはあるんですけれども、あと、ヤクルトもあんま勝ててないイメージはあるな。ただまあ、他の球団に関しては正直、 まあ、とは言いつつありないよな、あのハマスタのベイスターズとかもそんなに阪神得意な気はしないんだけども、でもなんかこう、まあ、セ・リーグとしても実際こんだけゲーム差離れちゃってて下が団子でってなってるからさ、うーん、やっぱライバルチームって言えるチームが欲しいなっていうのがすごい嫌な言い方だなと思うんですけども、正直その感覚は今ありますよね。うん、まあなんか阪神ってこう圧勝じゃないと優勝できんのかなみたいなね、2003はもう圧勝だったしね、まあ、2005は確かに競ってたわ、中日とな、そう、あれぐらい、あれぐらいのみたいわな。うん、で競りすぎると負けんねんけどな、2008とかな、21とかな。うん、でも2023はまあまあちょっと後半、あ、交流戦直後ぐらい、苦しんでたけど、そっから先は普通にもう勝ちまくってやったし、なんか今年もね、なんか敵は現れないんですかみたいなね感じちょっとなってる。え、でも分かんないですよ、こっから。今最下位のヤクルトが怒涛の8連勝してるということで、ヤクルトもまあいろいろ言われてますけども、なんやかんやで高須さんは2連覇させてる監督ですから。そう、いやでもこれさ、 CS でまくられるパターンとか一番怖いねんな。うん、CS は正直あっさり勝たせてほしいと思ってんねんけどシーズンはもうちょっとさ、なんだろう、ドキドキしたいなって思ってるっていうのがありますよね。はい、いうことで、まあでもね、本当にいろんな戦力が出てきて、いうことでね、はい、まあ、そんな中でね、あのインスタ開いたらドリスがあのロッコアイランドからの夜景をね、あの上げてるんですけど、それ上げちゃって大丈夫なやつかなと正直思うんですけども、はいまあもうファンはみんな知ってるけどね、知ってるけどよあげてええんかと思いますけどもね、はい、まあまあまあ、ハードウィングもやってきたでしょ、その辺のピッチャーも交えながらこれから戦っていくんですかね、でもうん、中継ぎ陣を休ませたいと言いつつ、までも及川とかは多分シーズンずっと使いたいんですよ。うん、まあ、石井の負担を減らしたいんかな、ひょっとしたら藤川監督は。結局勝ちすぎるからさ、ハートウィングとかどこで使うんやろってちょっと思ってるところはありますよね。うん、もちろん誰か調子を落とす可能性はあるんだけどもね。はい、調子を落とすで言うとね、ちょっと心配なのはやっぱり、まあ、調子を落とす、まあ、デュプランティエか。うん、まあ、前回があんまり良くなかったということで、一回抹消して、ね。で、なんかビーズリーが上がってくるらしいということで、まあ、ビーズリーもな、ええんやけどな。2軍でどんぐらいやってんの、ビーズリー。もう今年キーマンビーズリー上げてたんですよ。で、逆に、今年頑張らな、ほんまやばいでと思ってたのは熊谷。なんならチャンスあるかなぐらいに思ってたのが熊谷だったんですけども熊谷はもう今欠かせない存在、まあ、あのレギュラーではないけど もう今日もタイムリー打ってるし、逆にビーズリーはね、今年4先発にとどまってるということで、ね、ファームの成績は11先発、効率スタート7、防御率 1.13、 5勝2敗。え、すごすご、これ普通にやるよやっぱりビーズリーは。うん、まあなかなか難しいけど、ハルトも一回抹消で行きはすんねんけどな、登板も詰めんでええやろと思ってんねんけども、まあまあ今度ビーツリーが良かったらかな。はい、本当にまあ今タイガースのチーム、先発投手の防御率が、今1軍で回ってるピッチャーのかな、防御率が、1点台ということで、もうちょっとやっぱな、なんだろう、点の入る野球を見たいなという感じで正直しますけどね。まあ今年に関してあんだけセ・リーグの他球団のね、手法がおらんかったらしゃあないかなというところもありつつ、うーんっていう気はしますけども、はい、 まあそんなとこっすかね。まあ阪神は本当に強いですけど、 CTU なら代打の切り札。まあでも今日ヘルナンデスがね、フォアボールで選んでましたし、まあ対左としてはいいのかな。でも外国人がその、まあでも外国人で安いからね、糸原より安いでしょ多分。原口と同じよな多分年俸な。右の代だよな問題は。あ、じゃあ右の代、左の代だ。だから対右の時糸原があれなんで、そこだけ誰か出てきてくれっていうね感じなんですけども、まあそんな感じですかね。なんか無理に喋るのもあれやし、この辺で切ろうかなと思います。はい、まあまた気が向いたら撮ります。はい、では、以上 T でした。とりあえずね、あの優勝マジックつきましたけども、まあ消すなとは言いませんが、まあ今すぐついたり消したり消えたりするんでね。ただまあはい、ちゃんと数を減らしていけるように、まあ減らしていけると思いますけども、正直今のセリーグへと。はい。まあ選手皆さん健康に頑張ってほしいなと思います。それでは、以上 T でした。